立てている計画をよく知っている。それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。すべての道で主を認めよう。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。見よ、私は世の終わりまでいつも共にいる。しっかりするのだ私である。恐れることはない。私だ。ありがとうございます。主、あなたがあなたの父によってあがなわれ、あなたに愛されていることを感謝する私たちのために、またこの年も主の年、2018年新たな年をお開きくださったことを心からありがとうございます。主よ、無責任に開かれたわけではありません。あなたが開いてくださったこの年、あなたは私たちがどんなところを通るときにも、たとえ死の影の谷を歩むような中にあっても、私が共におると約束くださって、主、あなたが主であることを見させてくださることを心からありがとうございます。主よ、あなたは尊いイエス様の血潮によって私たちをあがなってくださいました。キリストの花嫁として迎え入れるために、私たちの将来は主よ決定的に決まっていることを、誰も私たちの立場を奪うことはできないことを、主、ありがとうございます。イエスキリストの花嫁として天のお父様あなたの前に立ったときに、私たちを迎え入れるために、主よ、あなたはこの地上で私たちに愛を学ばさせてくださり、私たちの人格をキリストに似るものとして、そのことの上に、主よ、時には試練や、本当に主よどうしてこんなことを、主よと祈るようなことの中にも、あなたはそこにいてくださって、主よ、このところであなたは何を私たちに教えてくださろうとしておられるのですか、悟らせてくださろうとしておられるのですかと問うならば、あなたは必ず私たちの道をまっすぐにしてくださって、そのところに主よあなたの油を滴らさせてくださること、主よ、私は恵みによって私の杯はあふれていますと、あなたの前に感謝をさせていただく生涯を備えさせていること、ありがとうございます。神様、何と感謝でしょうか。この年も本当にあなたを仰ぎながら練習することができますとともに、私の傍らには主、あなたが愛しておられる兄弟姉妹たちがいることを本当にありがとうございます。どうぞ神様、どうぞ私たちの神の家族を顧みてください。また神様、救われていない、人生の中に永遠の希望をまだ見出していない、主よ、肉の家族や友がおります。どうぞこの年、そうした愛する者たちのところに、あなたの命が、恵みが、許しが届きますように。神様、どうぞこの年、そのことのために私たち御影福音教会をあなたのチームとして、あなたの教会として使わせてくださるように、心からお願いをいたします。感謝をします。主よ、なお試練の中にいる者、病の中にいる、主よ、本当に兄弟姉妹たち、主よ、どうぞ覚えてください。お願いをいたします。 私たちがどんな中にもあなたを認めていく、その姿勢を通して私たちが神様愛する者の希望となることができますように、世界の希望となることができるように、主よ、希望のありかを指し示すところの教会として私たちが用いられるようにお導きください。お願いをいたします。感謝します。キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。本当にこの年、こうしてご一緒に礼拝を捧げさせていただけること、本当に、嬉しく思います。私たちもお祈りありがとうございました。本当に、500キロをこう往復を車でということでちょっと疲れたところもありますけれども、本当に幸いな時をいただいてありがとうございます。帰ってきた子供さんたちをもてなすのでも本当に出し切ったというお母様方や、帰ってきた子供たちのためにと出し切った、財布の中身を出し切ったそうした方もいらっしゃるかもしれませんけれども、こうしてご一緒に礼拝できること、嬉しく思います。元旦礼拝とか、初夏礼拝、その時でなければいらっしゃれない方々のためにっていう、そういう中で、示されたところをご一緒させていただきました。また本当に担当の兄弟姉妹たちがいろいろと考えてくださって、そのプログラムが想像以上に本当に用いられて、多くの方が新たにクリスマス元旦礼拝に来ていただく機会になったこと、本当に良かったと感謝をしています。クリスマスもですね、今日継続して、古谷さんもお一人として来てくださっていますが、10名の新しい方々が、そんなことでありました。車を運転しながら、なぜか正月日本では初詣というものがありますけれども、どれぐらいの方が行かれるのかなとこう思ってですね、パーテンセージを調べてみました。っていう2009年ですとですね、これ警察庁の発表ですから間違いないと思うんですけども、延べにして9,939万人、日本の人口今1億2,500万ですので8割ですかね。2015年のデータも8割以上の人がこれは行ったという、どうしますかという時に行きますと、8割以上の人が行きますと、お賽銭の平均は605円だそうです。で、三重の方が一番熱心で、三重の方のそのお賽銭の平均は2323円だったという、そんなふうなことでありますけれども、それにしてもなぜ初詣をという時に、それは習慣だからということもあると思います。とともに、そこには私たちの願いと願いがあるということでもあると思います。見方を変えると、希望を求めているからっていう、そのように理解するとですね、本当に潜在的な求道者は非常に多いんだっていうことを本当に感じます。元旦礼拝、キリスト教国といってもですね、そんなにいかないみたいです。半数もいかないぐらい、いや、むしろ元旦礼拝がない国もあるというような、そういうことでありますけれども、本当に潜在的に希望を求めている日本の国民なんだなっていう、そうしたことを思うときに、時を捉えていよいよ主を明かし、良き形で証しすることができたらっていう、そうしたことに心を砕く一年になればと思わされます。本当に、本当の意味で家内安全、商売繁盛、そして無病息災、それはどこにあるかっていったらキリストの中にこそあるっていう、まず神の国と 義とを求めなさい。そうしたならば、それら必要なものはすべて添えて私がお前に与えるっていう約束されているわけですから。そして初詣とですね、新年礼拝の違いはとこう考えたんですけど、初詣というのは人の願いが中心であるのに対して、元旦礼拝というのは神様、創造主なる神様の願いを受けることが中心だということ。神様の願い、ご計画はどこにあるんだろうかということではないかって。神様の願いは、神様が思っておられることはどんな身思いなんだろうかって、それをですね、皆さん元旦礼拝だけではなくて、主日ごとに52週そのように心がけようとする皆さんお一人お一人を、神様はどれほど喜んでおられることかっていう、本当に神様にとって、皆さんは喜びであるということを、まずお伝えしたいなと思いました。ちょっとお隣の方に言ってほしいんですけど、あなた神様に喜ばれてますよあなた神様に喜ばれてますよって、そうぜひお隣の方におっしゃっていただいてですね、そして、どうぞそれにですね、自由な形で応答していただきたいと思います。あなた神様に喜ばれてますよって、ただ控えていただきたいのは、いえそんなことがあります、そんなことを私のようなものとおっしゃらないようにあなた神様に喜ばれてますよと言われた時に、 お隣の方からどんな形でもいいので、あ、そう、ありがとうってですね、応答していただきたいというふうに、こう、ちょっとお隣の方と、あなた神様に喜ばれてますよ、ちょっとお隣の方とぜひやってください。柴田さん、有本さん、喜ばれてますよ神様に私もね、
神様に喜ばれてます、
ありがとうございますに、神様に喜ばれている、神様に喜ばれているお一人お一人っていう、本当に、そんなことをですね、心の内に覚えながら、帰省から帰ってまいりました、そして皆さんと、ね、この年も神様の御心を、神様の思いを尋ねて礼拝を下げることができること、嬉しく思います。礼拝とは人の願いを祈るとともに、いえその前に作り主なる神様の願いを受け取るところ。そしてクリスチャン生涯とは、聞いた神様の願いを自分の生涯に反映していただこうと神様を仰ぐ生涯、自分ではそれを成し遂げることはできないので、神様助けてくださいと聖霊様の助けをいただきながら、そのように生きる生涯、神様はそこに祝福を注いでくださるっていう、豊かに神様の御心を求めてまいりましょう。注意点はですね、簡単にこれが神様の御心、私にとっての御心はこれですと言わないようにすることは大切なことかなって。それを言ってしまうと、これが私の御心ですと言ってしまうと、それを握ってしまうと、掴んでしまうと、もうそれ以上神様の御声を聞くことができなくなってしまう。いや、そればかりか、これ私の御心、祈っていたら御心これですっていうと、もう人もその人には触れることができなくなってしまう。いえ、時に私たちは誘惑の中で、 触れさせたくないので、これが私に示された御心ですというような言い方をする誘惑に置かれる場合もあるかもしれません。そして中で本当にこの年、神様が私たちに願っておられることを一つ一つ心を開いてそれを聞いていく、そういう一年とさせていただきましょう。そして中でこの年初めの礼拝としてエペソ書の2章、神の家族とされたからという、そういう題で神様が私たちに求めておられることは何かということを聞いてまいりましょう。簡単にエペソ書の背景でありますけれども、エペソ書とは何かっていうと、イエス様がご自身の血潮によってあがなわれた教会とは何か、そしてその教会に託された使命、神様が願っておられることは何かということが記されているパウロが書いた手紙であります。ちょっと一章の一章から見ていきますと、4節には、すなわち神は私たちを世界のもとに置かれる前から、一章の4節、彼にあって選び御前で清く傷のないものにしようとされました。傷のないものと私たちをするために、私たちとは世のもといの置かれる前から選ばれたもので集められたものの集い、それが教会なんだ。傷のないものとするために、そして一章の7節を見ますと、この方にあって私たちはその血によるあがない罪の許しを受けたのです。神様に許され、愛されているものとされて、愛されているものの集い、それが教会っていう。ただそこに加えられたのは神の恵みだっていう。そうした教会である私たちの中で、2章からはですね、どんな人が、そのどんな人によって教会というのは構成されているのかということが最初に記されていますね。2章の1節から、ところで永遠の初めから神の祝福を本当に受けるために選ばれた私たちとはどんな存在なのかというと、2章の1節から、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の蔵の中に働いている霊に、今も不従順の蔵の中に働いているその霊によって歩んでいたものだった。サタンの稲荷だったというわけですよね。私たちも皆かつては不従順の蔵の中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながらの身怒りを受けるべき蔵だった。それが教会の原材料といいますか、原石といいますか。しかしそんな私たちを神様は選び出して教会としてくださった、その目的はというなら、2章の10節ご一緒に読んでみましょうか。2章の10節、3、はい、原材料、教会の原材料はそのようなものであった。罪と罪過に死んでいた私たちでありましたけれども、何のために召されたのかというならば、あなたのために私が備えておいた良い行いを生きるためだ。 あなたのために私が備えておいた良い行いを生きるためだ。神様はここにおられる一人一人のことを喜んでおられて、そして成し遂げてほしいと思う願いを持っておられる。ですから主よ、それは何ですかと聞こうとする私たちのことを神様本当に喜んでくださって、皆さんを喜んでくださっておられる。何とかその祈りに応えてやりたいと、良き形でそれが実現するようにと心を砕いておられるお方だ。だからこそ私たちは神様に聞くことがお前に良いことをなさせたいためだと。ですから神様に聞くことが大切なわけで、根本的に誠の神様を知っている私たちとそうではない人たちの違いは、神様これをしてくださいというために神に近づくのではなく、私たちは神様あなたの心はどこにあるのですかと、それを聞くために近づくところに違いがある。そしてそんな教会とされた私たちに託された具体的な働きとは何かというなら、それは神様が私たちにお与えくださった平和を証しする、それが神様が私たちに託してくださっている使命、働きであります。13節から見ますと、しかし以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自身の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは二つのものをご自身において新しい一人の城に作り上げて平和を実現するためですと。確かに私たちはイエス様を知る前は、神様の御心を求めようとする自分、かたやもう一方はそうではない、肉をこの世を求める自分、そうした中でこの私の中で一方は私を訴え、そして一方はこのそれを弁明しようとする、そうした中で本当にパウロは、なんという惨めな人間なんだろう、この私の内にある戦いどうすれば勝利できるのか、けどもイエス・キリストの救いを、神の平和を、イエス様の愛を受け取った時に、なんと感謝か。パウロは解放された喜びをローマ人の手紙の中で歌うわけでありますけども、それにいたしましても、本当にその神の平和を証しすることは、自分と神様との関係の中に平和をいただいたものでなければ、あるいは自分と神様だけではなくて、自分自身のうちに、自分を訴える自分と訴えられる自分との間に和解がなければ、本当の意味で平安を、もたらすことはできない。私が人に接するときに、そのこの平安がない私たちを証ししざるを得なくなる。神との平和、自分自身のうちにある平和、私の中で解決できていない問題、それがですね、自分を訴えるだけではなくて、人を訴えてみたり、そうしたことの中で本当の平安をもたらすことができないっていう。ですからキリストにある平和を受けた私たちは、本当に世を祝福する力があるっていうこと。 神様が私たちに願っておられることは平和を証しし、平和を作り出すことです。この年このことを受け取れさせていただきたい。あなたの中に平和がありますか？神との平和、本当に神様は今あなたのことを喜んでくださっていると心から、主が私のことを喜んでくださっている、そのように告白できる魂は本当に幸い、感謝です。何と感謝でしょうか。いや、そうではないと示されるところがあるならば、主は全ての道で主を認めようと、そうすればあなたの道をまっすぐにされるっていう、失われるものではなく回復される平和を私はあなたに与えていると神様は。そしてこの自分自身の中で訴えられ訴える自分っていう、私のようなものがぜひおっしゃってください。お前は自分のことを誰だと思ってるんだって。私は神様に許された、神の子、神に愛されているものだぞって、一つ一つ訴えるもの、しかしそれは主はもうご存知であって、それは許してくださっているんだっていう、神に愛されている私をまだ不十分だと訴える、お前は何者かと、ぜひ自分自身の中での平和を受け取っていただきたいと思うんですけど、そしてこの平和を作り出すものについて神様はご存知だと思いますけど、最高の賞賛をくださっています。皆さん、平和を作り出すものは何ですか？平和を作り出すものは幸いです。その人は神の子と呼ばれるから。皆さん、平和を作り出すことは、平和を願う人はたくさんいますけれども、平和を作り出すことができるのは神との関係において平和をいただいて、自分自身との関係において和解をいただいた私たち以外に成し得ないものなんだっていう。本来の人としての姿を回復させていただいた、ただ恵みによって憐れみによって回復させていただいた私たちにしか平和を証しすることはできないっていう、考えていましたら、本当にイエス様がお生まれになったローマの時代、クリスマスになんかまた遡りそうですけど、ローマの平和とパックスロマーナっていうローマの平和を享受していた世界が時代、けれどもその中身はといいますと、強大な軍事力を背景とする抑圧っていう、弱く小さい者たちが無理を強いられる、そういう平和でした。まさに動かぬ証拠としてイエス様の誕生にまつわる一つ一つのこと、なぜ幼子を身に宿したヨセフとマリアが居住地のナザレではなくベツレヘムまで行かなければならなかったのか、もちろん予言の成就ということはありますけれども、人口調査のためにアウグストの命によって人口調査をせよという、言うならそのアウグストのこの属国とした国から人頭税を巻き上げるための資料作りのために有無を言わせない、反発することができない状況の中で行かざるを得なかった。なぜイエス様が客間ではなく会話桶の中に誕生したのか、マリアとヨセフが貧しかったからです。 なんと幼子を思うとしている、こちらに来なさいという人がいなかった。お金があったらどうでしょうか。その場所を作ることさえしたんではないでしょうか。宿屋の主人は、そして難民としてエジプトに逃亡しなければならなかったのかというなら、2歳以下の男の子を皆殺しにせよというヘロデの力にどうにもそれをとどめることができなかったので、ですから全て そのローマの平和という支配するその状況下で起こった出来事っていうのは、本当に力が抑圧する弱いものを抑えつけるっていう、そういう平和っていう。でも聖書はそうした平和を真の平和とは呼びません。そうではなく、真の平和とは時代の物差しによって、その物差しは時代ごとに変わりますけれども、時代の物差しで強いとか弱いとか上とか下、差別のが起こる、競争が起こる、そういう社会、そういうものとして作り出される平和ではなくして、人の目から見た強さや弱さ、上とか下がですね、人の視点が神様の視点に置き換えられて、強さ弱さも上とか下も神様の視点に置き換えられて、個性と賜物として置き換えられて、本当に共に助け合う、そして共に支え合う、すなわち神の家族の価値観の中で生きる、それが本当に神様の平和。違いを持って、あなたはこれがないから足らないからダメうんぬんではなくして、違いを持って補い合うっていう、そのようにして結びつけられた世界、それが神様が願う平和。そして教会とは、それが唯一この世において具体的に証しすることができる場所だということです。能力によって人が退けられないところ、もし能力によって人が退けられるならば、それはもはや教会ではなくなってしまう。力ある人の都合で弱い立場の人が動かされるならば、それはまさにこの世になってしまう。地上の教会は天上の教会ではないので、絶えずその誘惑と戦い、どちらを選択するかっていうのは絶えず起こることを思いますけれども、そして中でも私たちが神様の身思いを尋ねて、そして本当に上下、人の目から見た 上下弱い強い、そうしたものを個性と賜物に置き換えて、共に生きようとする、それを天のお父様は、またイエス様は見てくださって喜んでくださるっていう、最も小さいものの一人にしたのは、すなわち私にしたのだっていう。故に、エペソビトへの手紙の2章の19節には、こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。神の家族、家族って、皆さん、家族という価値観は教会にしかないっていうこと、神族っていうのは教会にしかないっていう、家族とはどういうものかというならば、あるもの、家族のためにですね、犠牲を払ってでも守ることができる、分け合うことができる。そうでなければ、家族でないならば、部外者は私たちはいとも簡単に切ってしまう、 そうしたことのあるものでもないでしょうか。だからこそこの世とは違う価値観に神様の愛、神との和解、自分との和解の中でどれほど自分が大切なものなのか、神に愛されているものなのか、こんな私なんてと思っても、いやそうではないとおっしゃってくださる神様の愛を受け取ったがゆえに、家族として共に生きようとする。だから教会は世界の希望であって、イエス様は世の光だとおっしゃった。そしてイエス様は決してそのことを飽きやめられない。教会こそが世の希望であり光っていう、そしてそれを受け取ったクリスチャンは、クリスチャンも私たちもそのことを、世の平和とは違う神の平和を求めて諦めなくて、世の中でそれを証ししていこうとするがゆえに、世にインパクトを与えることができるっていう。皆さん、なぜなら弱さを持っているからです。一人一人弱さを持っているからです。強がったところで一人一人弱さを持ってて、そしてだからこそ世ではその弱さを見せることができない。けれども教会はそうではないっていう、そこに本当に救いが、希望があるっていうこと。教会においては全てが個性であり賜物となります。今年も人から見た強さ弱さ上下を神の視点によって賜物や個性と置き換えさせていただいて、お互いを祝福する、そういう一年とさせていただきましょう。またそれが自ら裁かれず計り返されない生き方です。そしてそれが平和を作り出す生き方、その人のためには神様はゆすり、その人を動かして、ゆすり入れてさらに祝福を注いでくださるでしょう。神の家族とされたこと、なんと感謝でしょうか。世の価値観ではなく、この神様からいただいた本当の平和を、賜物と個性として本当に自らを受け入れ、隣人を受け入れていく、その生き方の中で神を証ししていきましょう。そこにこそ世界の教会の希望が、この世の希望が、あなた方は世の光である。世は力を持って私たちを押し潰そうとしますが、私たちはどんな時にも神様の私に対する愛と期待に応えるものであらせていただきましょう。お祈りをいたしましょう。そのところお一人お一人神様の前にお祈りしましょう。